今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回からは2週にわたって昨年11月13日にリリースされたエルトン・ジョンの8枚組ボックスセット、ジュエルボックスを特集したいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回からはですね、2週にわたって去年の11月13日にリリースされたエルトン・ジョンの8枚組ボックスセット、ジュエルボックスをね特集したいと思います。はいはい、今回はその前編でして、うん、そのディスク1からディスク4までのね、うん、曲を中心にお送りしようかなと思います。
はい、
でもエルトン・ジョンですからね、うん、この人をあのお招きしないといけないということで
恐れ多い
準メンバーのねような存在になっておりますけれど、キーボーディストの高野正信さんをねお招きしております。
はい、高野です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このジュエルボックスってなんだという話なんですが、はい、最近エルトンはもうこう何ていうか就活というかね、うん、もう人生を総括にかかってると、うん、2019年のねあのロケットマン、それから自伝のミーっていうのを出版したりだとかですね、うん、もうすごいこう解雇的な、うん、あの作業に入ってるんですよね。うん、で今回特集するこのジュエルボックスはですね、うん、そんな彼の知る人ぞ知る隠れた名曲、うん、それから未発表曲を含む初期のレア音源、そしてシングルの B 面曲、うん、そして自伝本 Me で触れられていた楽曲っていうのがテーマになっておりまして、うん、全148曲がね、
ついですね、
収録されております。うん、で8枚の内訳はディスク1、2がディープカッツといって知る人ぞ知る隠れた名曲、はい、でディスク3から5がレアリティーズとなっておりまして、初期のレア音源、うん、でディスク6、7が B 面、ディスク8が自伝本ミーで触れられた楽曲ということになっております。まず一発目を聴きいただきましたのはディスク1の1曲目でございます。エルトン・ジョン&レオン・ラッセルでモンキースーツでした。うん、これは2010年エルトン・ジョンとレオン・ラッセルの共演アルバムザ・ユニオンに収録されたナンバーでございます。うん、ザ・ユニオンからは本曲を含めてですね計3曲が収録されてまして、この作品が、ね、いかにエルトンにとって重要だったかということがね、まあ、伺えるかなと。
はい、
エルトン曰くですね、レオン・ラッセルが1970年代にシェルター・ピープルと演奏していてもおかしくないような曲を書きたいと考えていたようでして、まあ、この曲なんかもその分厚いそのブラスセクションやコーラスなどね、そういったのがまさにそれを具現化したものなのかなという気がします。
はい、
じゃあ2曲目いってみましょう。
はい、
この作品ね、ジュエルボックス、まあ、目玉はねディスク3から5のレアリティーズだと思うんですね。うん、なのでまあちょっとこの、ディスク1、2あたりはさらっといきます。次はもうディスク2に飛びます。うん、ディスク2の5曲目を次は聴いていただきたいと思います。うん、はい、エルトン・ジョンでフリークス・イン・ラブ。はい、エルトン・ジョンでフリークス・イン・ラブをお聴きいただきました。
はい
はい、
この曲は2004年のアルバムピーチトゥリーロードにね収録されたナンバーなんです。
うん、
このアルバムはですねアトランタでレコーディングされておりまして、はい、アメリカ南部の空気感が染み込んだ作品となっています。まあ、この曲からもですねそういったテイストが感じられるかなと。
はい、
エルトン曰くこの曲は1960年から70年代にフェイムスタジオから世に送り出されたようなサザンソウルへのオマージュになっているとね、言っておりまして、まずなるほどなという感じでございます。いろんな曲を書く人でございます。はい、素晴らしい。
はい、
でまあ ここでもディスク1、2はもう一旦ちょっと終わりにしてですね、目玉のそのレアリティーズのねディスク3に突入していってみたいと思います。うん、次は面白いですね。
はい、
彼がですね、そのレグ・ドワイトのね本名で活動していた頃に在籍していたバンドブルーソロジーがですね、1965年にリリースしたファーストシングルを次はお聞きいただきたいと思います。
はい、
ブルーソロジーでカムバックベイビー。 はい、ブルーソロジーでカムバックベイビーをお聞きいただきました。
はい、
すごいでしょう。
初々しいですね。
初々しいですよね。作詞作曲歌すべて、まあ、レグ・ドワイト、エルトンでございますね。当時エルトンはまだ18歳だったんですよ。まあその年齢にしては上出来なシングルなんじゃないかなと思ったりするんですけどもね。でこのブルーソロジーのメンバーだったロング・ジョン・ボルドリーとエルトン・ディーンの名前を取ってエルトン・ジョンと彼は名乗るようになったと、まあ、いろんな意味で記念すべきね、まあ、作品でございます、
はい、
次行ってみたいんですが次もディスク3レアリティーズですね、
はい、
次はですねエルトン・ジョンとバニー・トーピンが初めて共作した曲のデモでございます、うん、それではお聴きください。エルトン・ジョンでスケアクロー。はい、エルトン・ジョンでスケアクローのデモをねお聞きいただきました、
うん、はい、
まあ、この60年代後半ぐらいにですねこの2人がね、うん、出会うわけなんですけれども、うん、すごいでこのスケアクロー、まあ、カカシっていう意味のね、うん、歌なんですが、
はい、
この曲の歌詞は1975年のアルバムキャプテン・ファンタスティック&ザ・ブラウン・ダート・カウボーイで引用されると、まあ、そこでね改めて出てくるんですよね、
うんうん、
まあ次行ってみましょうか。
はい、
次はですね、ディスク4に行ってみましょう、この曲はですね1969年のユーロビジョンソングコンテストの、イギリスの代表候補に選ばれて落選したというね、メンバーでございます、うん、まあ、この60年代のエルトンの曲の中のハイライトなんじゃないかなという楽曲でございます、
はい、
聞いていただきましょう。エルトン・ジョンで I can't go on living without youI can't go on living without you. はい、エルトン・ジョンで I can't go on living without you をお聞きいただきました、
うん、
1968年に録音されたね音源らしいですね、
うん、
これはなかなかポップじゃないですか。
いいですね、ね、これは
そうですね、だいぶポップ感が増してきましたね、
増してきましたね、なんか70年代のエルトンのね、うん、ヒット曲に通じるようなものがもうすでにあるのかなとね、うん、でまたこのストリングスなんかも入ってましたけどね、
うん、
そういうアレンジもなんかヒットの可能性を感じさせるんですけどもね、
うん、
だけどこのそのユーロビジョンソングコンテストの代表候補っていう、まあ、そういうヨーロッパのね、うん、なんかそのコンテストがあるんですよ、はい、曲をね、うん、各国で代表を選んで優勝を決めるみたいな、でそれでイギリスの候補に選ばれたらしいんですけれども、その最終選考で、まあ、落ちたとかね、6曲残ったうちの最下位だった。
あららら、ね、その頃は。
なんかね、なんか、ライナーノースにちょっと恨み節っぽいことも書いてましたけどもね。
あ、
うん、まあ、まあ、でも、このまだブレイクする前のエルトンのそのキャリアにおいては非常に重要なね、うん、出来事であり、曲だったんじゃないかなと思いますけどもね。はい、じゃあ次行ってみましょうか、
はい。
次もディスク4でございます。1968年にですねエルトンは未発表アルバムをね実は作ってるんですよ。レジメンタル・サージェント・ジッポーというタイトルのアルバムだったんですけれどもね、結局まあ未発表になっちゃうんですが、録音もあのされていて、でそのお蔵入りとなった作品の曲を次はかけてみようかなと、
はい、
まさにそのアルバムのタイトルトラックを次はお聞きいただきたいと思います、エルトン・ジョンでレジメンタル・サージェント・ジッポー。はい、エルトン・ジョンでレジメンタル・サージェント・ジッポをお聞きいただきました、
はい、
もろね、
うん、
ビートルズという、うん、
分かりやすい
ですね、
でした ね、
はい、これはまあ1968年ということなので、
はい、
サージェント・ペッパーが67年ですから、
うん、
もう影響を受けまくったんですよ ね、
ね、そういうとこありますよね、こんな人
すごいですよね、
すごいですよね、逆にすごい、
下手したらこれがファーストアルバムになってた可能性があるんですよね。
あ、
まあどうなんだろう、まあ聞いてみたかった気はもちろんするんですけれども、ファーストでいきなりこれはちょっとやりすぎかもしれませんよ ね、
そうですね、
多分もしかしたらレコード会社側からそれで没が出たのかもわからないし、
そうです ね、 ね、
あんまりあのそこに関してはそのライナーノーツに言及はなかったんですけれども、
ね、
どういう思いなんでしょうかね。
す
ごいです、ね、もうサージェントっていうね単語が出ちゃってますからね。
そうです ね, ね。サウンドもほぼビートルズでしたからね。
かサージェントとか言っちゃっていいんですかね。
いや厳しいと思いますけどね。
いやまあでもいいですよ。やこエルトンにもそういう時代があったっていうのはね面白い話、ね、ま
あ、今だから言うけど
ですね。いかにビートルズが好きだったかと、ね、いうことでございます。
はい、
まあ、というわけでですね、まあジュエルボックス特集ね、
はい、
前編を、はい、まあ、お送りしてきてるんですけども、次が、まあ、はい、ラストになりますね、
うん、
次もディスク4からですけれども、彼の、まあ、うん、真のファーストアルバム、うん、1969年のアルバム、うん、エンプティースカイに、うん、収録された、まあ、初期エルトンの代表曲のね、
うん、
ピアノデモが収録されておりまして、次は最後はねそれを聞いていただこうかなと思います。1968年の夏に作詞作曲録音されたということでございます。それではお聞きください。エルトン・ジョンでスカイラインピジョンピアノデモ。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組はブログを開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで、エルトン・ジョンのジュエルボックス特集前編は、これにてお開きでございます。
はい、
次回は後編でございます。
うん、
後編ではディスク5からディスク8に収録された楽曲を中心にお届けしたいと思っておりますので、うん、エルトンファンの皆様引き続きお聞き逃しの内容をよろしくお願い申し上げます。
はい、
来週もね高野さんに来ていただきますので、
はい
はい、ちょっと来週は生演奏なんかもね
よ、
入れてみようかと思っておりますのでね、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
高野正信と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りしました。